今日の聖書の最初の言葉、ヘブライ人への手紙第8章の1節、最初のところに、今述べていることの要点はとありますように、これまで書いてきたことをここでまとめています。そのまとめている言葉が、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく、主がお立てになった聖女、また真の幕屋で仕えておられるということですと。我々クリスチャン、キリスト者にとっては、イエス様こそ大祭司なんだ。そしてイエス様は今、天の幕屋聖女におられるんだと。神の右に座して、そしてそこで今も私たちを見守り、そして罪の許しと、一人一人に聖霊を豊かに与えてくださっていると。それが我々の大祭司だよと。これは我々の信仰のとっても大事なところなんですね。そして今日はその3節から少し新しいことが始まります。3節、すべて大祭司は供え物と生贄等を捧げるために任命されています。これは旧約聖書の大祭司も含めて言っているわけですね。それでこの方はイエス様です。もう何か捧げるものを持っておられば、おられなければなりません。これはイエス様も何か捧げるものを持っていなきゃいけないよねっていうのは、この捧げ物っていうのは何かっていうと、実はその上の段の同じページの7章の27節にありますように、この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。何を捧げるか。これはご自身のこの命を、体を捧げられたんだっていうんです。で、これは、8章の4節。もし地上におられるのだとすれば、つまり、もうすでに十字架にかかって、ご自身の体を捧げられたんだと。命を捧げられたんだと。捧げておられないということになったとすればですね、律法に従って供え物を捧げる祭司たちが現にいる以上、この方は決して祭司ではありえなかったでしょう。つまりこれ何言ってるかというと、ちょっと逆説的な言い方がされていて、この地上の祭司っていうのは、結局ですね、動物を捧げたり、あるいはこの香ですね、薫香、香を捧げたりする、そういう祭司でしかないんだと。つまり逆に言えば、イエス様のように自らの命を捧げるっていうことは祭司はしないってことですね。その命を捧げるというようなことは、誠の大祭司イエス様がなさったことであって、地上の祭司ではありえない。地上の祭司だったら何か他のものを捧げてますよねっていう、そういうことを言っています。そして5節です。この祭司たちは、この旧約聖書の祭司たちは、天にあるものの写しであり、影であるものに仕えて読む。そのことはモーセが幕屋を建てようとしたとき、お告げを受けた通りです。神は、身を山で示された型通りにすべてのものを作れと言われたのです。これは何を言っているのかと申しますと、もともと、地上のその祭司たちが仕えていたエルサレム神殿とか、モーセの時代のアロンが仕えていた、会見の幕屋とかですね。そういうものっていうのは、もともと天にあるものの写しであり、影だったって言ってるわけですよね。これは、地上にある、あったそのエルサレム神殿とか、幕屋っていうものが、元々の本来のものだってユダヤ教の人たちは言ってたわけですよね。しかしそうじゃないんだよってここでヘブライ人の手紙の著者は言ってるんですよ。それは元々実は天の聖所、幕屋っていうのが本当の幕屋があって、それが地上でなんとかその天の幕屋、神様が礼拝されるその天の幕屋を地上で映そうとするったもの、いわばコピーですね。なんとか天上での礼拝をその地上でも したいという思いでコピー、写しがされた。しかもそれは神様がモーセにこう立てよっておっしゃったものだっていうわけです。モーセが幕屋、そのお告げを受けた通り、神は見よ、山で示された型通りに全てのものを作れと。ですから、エルサレム神殿や、その会見の幕屋、モーセがした、まあそれがエルサレム神殿になったんですけど、それが本来のものではなくて、本来のものは実はイエス様が天に行かれたあの天の幕や聖女、あれが本来のものであって、そこへと私たちもいずれ行くんだってことですよね。そこに向かっているんだって。そのためにそこへと向かう希望といいますか、その天の幕や聖女へと入るためにその準備をする、そしてそれを見上げながら生きていくためにこの地上の幕やコピー写しがあったんだよって。ですからエルサレム神殿や会見の幕屋が本来のものではないんだと、あれは地上の写しコピーにしか過ぎないんだよと。ですからその古い神殿や古い祭司にもはやこだわる必要はないのだということをここで言っているわけですね。どうでしょうか。これはですね、実は今の私たちの信仰にも実は大事なことを教えてくれておりまして、つまり今この我々のこのアゲオ合同教会、この教会ですよね。あるいはもっとこの教会、いろんな世界中にある教会っていうのは全て、実は天にある一つの教会のコピー、写しなんですね。これを私たちは忘れてはいけないなと思います。きっと皆様もどこかでお聞きになられたことがあると思うんです。天にある教会っていうのは見えざる教会って申します。天にある教会と、それは神様が、まさにここでイエス様が仕えてらっしゃるその、天の聖女または幕屋ですよね。これは一つなんです。天にある教会は一つなんです。一つの見えざる教会、行動教会と言ったりもいたしますが、その教会を地上の私たちのこの教会というのは全部その教会、天にある教会のコピー写しにしか過ぎないんだよって言うんですよ。それはこのいつか私たちが天のその教会、一つの教会に行く、召されて、その教会で神様とまさに顔と顔、イエス様と顔と顔を合わせて、本当にこの平安に包まれ、礼拝、喜びに包まれ礼拝をする時が来るんだと。その時を遥かに望み見るために、今この地上の教会が目に見える形で、これを可視的教会、かってのはできるのかですね、可能のか、視ってのは視力の視、可視的、目に見える教会として、今この教会の礼拝、教会が建てて、ここで礼拝をしているんだよ。この礼拝は従って天に通じているんだけども、でもこの地上ではやっぱりこれはコピーでしかないんだって言うんです。で、これはとっても大事なことを言ってて、何かっていうと、目に見える、つまり目に見えない教会を目に見える形として表すということは、どうしても限界ができるんですね。イメージだから、目に見えるようにするってことはどうしても、あ、なんか違うなってなっちゃうんです。せっかく作ったんだけど、これ違う、イメージ、私のイメージと違う。すべてこの地上の教会は、どんな教会、どんな立派な素晴らしい教会や建物であったり、それがどんなに立派な礼拝をしていたとしても 100% はありえないんです。 100% にその見えざる天の教会を表す、礼拝を示すことはありえません。だって目に見えるようにした時点でもう限界が生じるからなんです。でもそれぞれの地域やそれぞれの歴史的にも時代によって必要とされるんですよね。必要とされる形や礼拝の形や、その時代の人々にちゃんと伝わるように、目に見えるようにするってことは、ちゃんと伝わるようにするためにはどうしてもバリエーションっていうか、それぞれの地域の文化や、言葉で、礼拝が行われたり、それぞれの礼拝、教会、神様の愛を示す礼拝堂であったりね、箱舟であったり、いろんなそういうことをどうしても目に見える形。だから私たちは目に見える形は、やっぱりどっかで限界があるんだと思っていなければいけません。そしてこの目に見える形の教会や礼拝にだけ こだわるとしてしまいますと、これはどっかで限界、間違ってるんです。地上の教会が、だから地上の教会は喧嘩をしたり、分裂をしたり、してしまいます。イメージが違うってくる、来たりするわけですよね。これは当たり前のことなんです。だから私たちは地上の教会の中で、もちろんこれは信仰を育むために、例えば日本の日本語で礼拝をし、賛美をし、そしてみんなで、そしてそれは他の外国の人にも受け入れられるような配慮をしながらしていく、目に見える形を作っていく。でもこれは信仰をこの地上で育むためなんですけれども、いずれ私たちはこの教会は天につながっているんだ、天の見えざる教会につながっているんだということを、これちゃんとこの信仰的につながってないと、この見えに見える教会だけにつながっているとダメなんだということを教えてくれる、これ箇所なんですね。とってもこれ大事なことなんじゃないかと思います。そして6節、しかし今私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに勝った約束に基づいて制定された、さらに勝った契約の仲介者になったんだと。ここで契約という言葉が出てまいりました。これはもう前々回に説教で申しましたように、このヘブライ人への手紙の7章の22節のところで初めて契約というのはこの手紙の中で出てきますけども、初めて出てきて以来ですね、21回も新教例訳でいうとヘブライ書でこの後出てきます。この8章にもたくさん契約が出という言葉が出てまいりました。それと反対に、それまでたくさん登場していたメルキゼデクという言葉がパッタリと登場しなくなるんだということを紹介いたしました。この8章にもたくさん契約が出てまいります。そして新しい契約と古い契約ということが問題になってまいります。ページをめくっていただきました。410ページ7節、もしもちろんイエス、6節はイエス様がその新しい契約の仲介者になったんだよ、さらに勝った契約の仲介者になったんだ。で7節、もしあの最初の契約、これは古い契約ですね、が欠けたところがないものであったなら、第二の契約、これが新しい契約の余地はなかったでしょうと。事実、神はイスラエルの人々を非難して次のように言われています。見よ、私がイスラエルの家、またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来ると主は言われると。この新しい契約、そして古い契約、これが実は英語で申しますと、旧約聖書のことはオールドテスタメント、これは古いテスタメント、契約ですよね。ニューテスタメント、新約聖書、ニューテスタメントは新しい契約、ニューテスタメント、それを英語で新約聖書、旧約聖書の、この約っていうのは契約の約のこと、古い契約の書物、新しい契約の書物だということはよく皆様も分かってくださっているだろうと思います。そして今日は、じゃあそもそも契約っていうのは何なんだろうか。イスラエルの人たち、家、まだユダの家と新しい契約、この新しい契約、その契約って何だろうかということをご一緒に少し考えてまいりたいと、後半はそう思っています。で、この契約って何っていうので、その内容がよくわかる言葉が実はちょっと飛んで10節に出てまいります。10節読みます。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。これが契約の内容です。特にこの最後の2行、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。この言い方、これ読んでいて、何か似てるなと思われたことがありませんでしょうか。これピンと来られた方は素晴らしい。これ誓いの言葉なんですね。どんな誓いの言葉かというと、実は結婚式でよく用いられる結婚式の誓いの言葉なんです。私はあなたの夫となり、あなたは私の妻となる。これお互いに誓い合うんですね。私はあなたの伴侶になりますよ、 私もあなたの伴侶になりますよ。これお互いに誓い合うんですね。結婚式っていうのは誓いの言葉を、必ずあれが中心です。誓いの言葉を誓い合うんだ。現代ではかっこよくですね、健やかな時も、病む時も、豊かな時も、貧しい時も、共に愛し、共に仕え、共に生涯を送ることを誓いますかって言って、誓いますってですね、結婚の誓いですよね。聖書の言う契約というのは、まさに神様と私たち、あるいはこれ神様とイスラエルの人たち、私たち、神様と私たちがお互いに契約、誓い合うっていうことなんですね。つまり私は彼らの神となり、彼らは私の民となるっていうんですね。で、この関係がぴったりですね、円満でずっと続くならば、それはとっても素晴らしいんですね。けれども実際の世の中っていうのは、なかなか結婚もね、あんまりこううまく円満の状態がなかなか続かなかったりいたします。まさにそれが旧約、古い旧約聖書の場合でありまして、それが旧説に書かれ、ちょっと戻って旧説です。それは私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した、これモーセですね、導き出した時に、日に彼らと結んだ契約のようなものではないと。これがいわば十戒ですね。シナイ山で与えられた、モーセを通して与えられた十戒、あれ古い契約、そのが契約のようなものではないんだ。彼らは私のその古い契約に忠実でなかったので、私も彼らを顧みなかった。忠実でなかったっていうのは、具体的に言うならば、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるっていう誓いを破ったんですよ。具体的には、他の神々を拝んだ。つまり神様を神様としないんです。自分の神としない。そしてその神様に、を不従順に、神様を尊ばなずに他の神々を拝んで、神様に従わなかったって言うんですよ。だから、私も彼らを顧みなかったって。だからこれはもう契約が切れてしまった。ごあさんになった。崩れてしまったんだって。古い契約はもう、ごあさんになっているんだって言うんですよ。で、十節に行って、それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約が新しい契約だ、新約聖書だってことになるわけですね。主は言われる。もう一度見ましょう。すなわち私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。古い契約、つまり十戒は二枚の石の板にこう書かれていたんですね。二枚の石の板っていうのは、ちょうどこの、人間の手のひらのようなものだと考えられています。十戒って十の戒めですね。だからあれ、ちゃんと数えられやすいように、右手と左手でこう十の戒め、あなたは何も神としてはならない、乱れな刻んだ像を作ってはならない、乱れに唱えてはならないと、安息日を覚えてこれと生とせよ、父母を敬え、殺してはならない、勧誘してはならないって、こっちが神様に関する戒め、こっちが人間に関する戒め、二枚の石の板にこれが記されていたんだっていうことなんですね。石の板は非常に、なんて象徴的で、冷たくって。しかも石の板っていうことは、雨風にさらされれば、こう、刻まれたものはだんだん薄れて消えてしまうんですよね。それに対して、今度は違うよって言うんですよ。私の律法を彼らの思いに置き、心に書きつけよう。この、思いに置き、彼らの心に書きつけよう。体、にこう刻まれるって言ってもいいかもしれません。まあ入れ墨のようなものだ、消えませんね。あるいはまして心にこう刻まれたものっていうのは、もう本当に消えようがないんだ。いちいちね、こうノートを開いたり本を開かなくても、もう心に刻まれているから、いつも思い出せるんだよっていう、そういう言葉ですね。これは元々の今日読んだエレミア書の方で読みましたが、あれではエレミア書の方では、彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記すと言われていましたね。面白いのは、この新約聖書では、 彼らの思いに置き、彼らの心に彼を書きつけよう。この思いと訳されている、これ英語ではだいたいマインドっていうふうに訳されますね。そして心に記される、その心はハートという言葉が使われます。でも我々日本人がですね、日本語に訳す場合、マインドっていうのも思いとか、これも心ですよね、に訳す場合もあります。ハートはもちろん、ハートはハートですから心なんです。これ原文で申しますと、この思い、マインドと訳されているこのギリシャ語の言葉はディアノイアという言葉ですね。ディアノイアっていうのはディアと何々を通してスルーっていう英語の言葉でもいいなくて、ディアです、何々を通して。ノイアっていうのはノースっていう言葉ですね。これは理性ですね。私たちの思いや考えや理性をディア通して通するもの、だから気持ちとかよりはむしろ知恵、思考ですね、考えです。理性、理解力、意思とか、そういうものがここで言う思いなんです。マインドなんですね。で、それが思いに置き、彼らの心、心ハーツ、これはギリシャ語で言うとカルディアです。カルディアっていうのは感情とか、あるいは心臓を表します。ですから当時の考え方で申しますと、ディアノイア、つまりこの思いっていうのは心の入り口の入り口をディアノイアって言いまして、そしてその奥にあるのが、そのディアノイアの奥にあるのがカルディア、感情なんですね。思いや思考と、そしてその奥に感情があるんだと。有名な言葉に、火はマインドを通してハートを温めるっていう言葉があります。あの 火ですね、火を見る、太陽と考えてもいいんですけど、太陽はこのマインド、入り口、心の入り口を通して、そしてハートを温める。あの、信じるっていうこともですね、信仰するっていうこともマインド、つまり信じようとする意思、思い、そしてこれについて学ぼうとかね、そういう思いがあって初めて心に落ちる、心に受け入れ止められる。もう少し言い方を変えると、やっぱり聖書に聞こうとか、こういう説教をしろうとかね、それがマインドですね、意思です。そしてそれが入り口なんです。そしてそれが入り口にあって、初めてその奥にあるハート、心に響くんですね。心に響くためには、あの入り口であるマインドをですね、ちゃんと向けなきゃいけないんです。そして意志を持ってね、そして初めて心に響いてくるっていうこと、心の中に落ちてくるっていうことではないだろうか、そう思います。で、今まではここで一番大事なことは何かと申しますと、10階の2枚の板は、先ほど申しましたように表面的な信仰ですよね。冷たいわけです。そして外側に書かれていたわけです。いわばその外側の行動、外側の私たちが語ることとか、やることですね、会員しちゃいけないとか、殺しちゃいけないとかっていう、そういう行動、外側の行動を律するために、まさに石の板に書かれていた。あるいはこうやってこう体でね、こう行う、数える、そういうものであったんですが、新約聖書、新しい契約って何かっていうと、人の心へ書かれるんだ。そして心に置き、彼らの心にそれを書きつける。これ何を言ってるのかっていうと、新約聖書、新しい福音、イエス様の福音って私たちの心を、が問題になるんだってことですね。あるいは心を変えよう。神様と出会うっていうことは、心に届く。先ほど申しましたように、聖書を読みたい、教会の礼拝に通いたい、これマインドですね。思いを与えて、私たちに与えてくださって、そしてそれを心に置き、そして彼らの心に書きつけよう。その聖書の言葉、御言葉を通して、それがこう心にまで入ってくる。心に書きつかめられる。つまり、ということは何か、本当に神様と出会うっていうのは、聖書や そして教会の礼拝を通して、あるいは説教はいろんな事柄を通して、人間関係でも含めてですね、その私たちに思いを与えてくれて、そしてそれがこう私たちの中にこう入ってきて、心に語りかけられ、書かれて、そして人のその私たちの心を変えていくんだ。それがイエス様の福音、キリスト教の福音、新約聖書の新しい契約なんだって言うんです。つまり内なる変化ですよね。私たちの内なる、内側から変えられていく。それが新約聖書、イエス様の福音なんだよってここで言われているんです。でこのことを、例えばローマの信徒への手紙第12章の2節にあることと通じますね。そのローマの信徒への手紙第12章2節にこうあります。あなた方は心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心でありか、何が良いことで神に喜ぶか、喜ばれるかをわきまえられるようになってほしいというふうにパウロがこう語って、私たちの心が新たになって、何が神様に喜ばれるようになるのかなって、わきまえる、考えるようになってほしい、心からね。これまさにそうじゃないかな。つまり、私たちは、放っておいたら、自分のことしか考えない存在ですよね。自分の好き嫌いや、自分が気持ちいいことや、やっぱり優先して自分の考えで生きる。それが、元々の我々の心なんですけれども、その心に、彼らの思いに置き、私の、そして彼らの心にそれを書きつけようと、私の心に、が変えられる、心が新たにされるってどういうことかっていうと、自分のことしか考えなかった人間が、神様のことを考えるようになるってことなんですよ。これをしたら、神様は喜ばれるだろうかって考えるようになる。この考えるようになること自体が、これがもう信仰だっていうわけです。これはもうあなたは変えられているんだって言うんですよ。あなた自身はもう新しくされたんだ。心が新しくなるんだって。その心が新しくされたことによって行動が変わっていくんだよって言うんですよ。じゃあ心が新しくされてどういうことかっていうと、自分のことしか考えなかった自分が、心が、これ神様喜んでくれるんだろうか、これは御心なのかなっていうふうに、ちょっとでもね、ちょっとでも考えるようになったら、それはもう、それはもうあなたが変わってる証拠なんだって言うんです。あなたはもう変えられてるんだって。あなたの心は変わったじゃないかって言うんです。だって神様に喜ばれるなんて昔考えたかって、考えもしなかったって。そんなことを考えもしなかった人間が、今、これって神様に喜ばれるんだろうか。そう考えるようになったって、すごい変化じゃないかって言うんですよ。これが信仰によって変えられるっていうことだって言うんですよ。なるほどな。それがすなわち、今日の箇所で言うならば、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるって。そういうことの内容、意味なんだよって言うんですよ。どうでしょうか。で、しかも11節です。彼らはそれぞれ自分の同胞に、それぞれ自分の兄弟に、主を知ろと言って教える必要はなくなる。何を言ってるかっていうと、まあ、いろんな意味を込められているんですが、一番大きな意味は、これ上から命令しないってことなんです。自分の同胞、それぞれの兄弟に、主を知れって言って教える。つまり、教示する。上から命令する。なんか権威とかですね、なんか特別、自分は特別な存在なんだとか言って、支配者が、非支配者に、主を知れ、これを学べとかね、これをしろとかって、命令しなければならない、そんなことはなくなるって言うんですよ。代わりに、11節の後半、したのだ。小さなものから大きなものに至るまで彼らはすべて私を知るようになりって言うんです。この小さなものから大きなものっていうのは、まさに目上のものだとかね、目上から、あるいは上司、あるいは上の階級とか、高い地位にあるものが下のものに向かって、小さなものから大きなものに至るまで、そんなこと関係なく彼らはすべて私を知るようになるんだって言うんです。逆に言うならば、どんな人も人種を超えたり階級を超えて、 大人だろうが子供だろうがね、みんなが知ることができる、ある意味では、難しくないって言いますか、みんながわかる平易なね、全ての人がちゃんとわかるものなんだよって言うんですよ。なんか上から命令されてこれやれとか、これ決めろ、もういやいやだけどこれやりなさいとかって、わからないけどこれに従えっていうようなことはなくなるんだって言うんです。小さなものから大きなものに至るまで、彼らは全てもう知れなんて言わなくても、わかる、みんながわかるようになるんだよって言うんですよ。じゃあそのためには何が必要かっていうのが12節です。私は彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い出しはしないからであるって、そういうふうになるには罪の許しが必要だよってここで書いてあるわけですよね。かつて古い契約の場合は、先ほど申しましたようにイスラエルの人々は神様に背いた、忠実でなかった、他の神が主なる神を悲しませるような他の神に走ったんだ、尊ばなかったって。で、そういう状態、そういう罪ですよね、不従順を、実は12節で、私は彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い出しはしない。これは旧約聖書のその人たちも含めて、もちろん私たちも含めてだけど、旧約、かつての不従順の不義を許し、もはや彼らの罪を思い出さないんだって言うんですよ。失敗をしたり、問題を起こしていたって。それはもう問わないって言うんです。もう一回新しく始めるよって。背いたことも、不従順にしたこと、ないがしろにしたことももう忘れるって。神様の方からもう言わない、忘れてしまおうとされるってですね。これすごいなと思うのは、結婚式。これ最初に、これ結婚式の誓いの言葉だと申しましたね。結婚式、我々の結婚式、結婚ということを考えたときに、崩れてしまう、その誓いが崩れてしまう多くの場合の理由は、どっちか、相手が裏切る、あるいは相手が自分のことを重んじてくれない、パートナーとして認めてくれない、ちゃんと扱ってくれない、お互いに契約誓い合ったじゃないか、あなたは私の、私はあなたの、そういうふうに誓い合ったのに、パートナーとして、相手が崩れていってしまう、裏切ってしまう、あるいは全然自分のことをちゃんとそのようにグーしてくれない、そして私たちはその関係が崩れていって、もう嫌になっちゃうんですよね。もう嫌だと、なんかそんな風にしか思ってくれてなかったのかと、あるいはどうしてその誓いを破っちゃったのって、裏切った、あなた裏切ったって、そしてあ、もうこれはダメだ、続けられない、別れたいって思うように、考えるように我々世の中ではなりますよね。で、例えばその相手がですね、反省してですね、悪かったと、もう二度しないから、もうあんなことしないから、許してくれと、もうちゃんとあなたのことを大切にするからね、もう一度やり直そうって、そういうふうに言われてですね、はい、わかりましたって言ってね、もう一度やり直したとしても、私たちは忘れられないですよね。なかったことにはできないじゃないですか。ここで神様がおっしゃっているのは、そういうかつての不義ですよ。私は彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い出しはしないって、全くもうなかったことにする、忘れるんだって言うんですよ。私は思いますのは、これができるのは神様だけだと思いますね。我々人間にはできないです。人を許す、あなたのことを許しますって言いながらも、本当に許すってことは、もうその人のしたこと自体も忘れるってことでしょ。思い出しはしないんです。もうなかったことにする、なかったことにできないんですよ。 本当に人の罪を許すっていうのは、人の罪、他人のそのパートナーのやったことをやっぱりどっかで引っかかってる、覚えちゃってる。一応まあもう感情は伴わないかもしれないけど、でもやっぱりそのことは思い出してしまうっていうことは私たちの中にはあるかもしれない。いや、あるんです。完全に忘れるってことは我々なかなかできない。私は思うのは、私はあるいはよく皆様も聞いたことがあるかもしれませんけれども、イエス様があの右の頬を打たれれば左の頬を出せっていう教え、打たれても左の頬を出せって有名な三条の説教の言葉をおっしゃいましたよね。あれ、あの忘れてたらですね、右の頬を打たれたら、その打たれたことを忘れろ、罪を許せ、そしてそれを打たれたことを忘れろって言われたら、本当はもう一度右の頬を出すんですよ。右の頬を出して、はい、打たれたことを忘れて、もう一回右の頬を出して、もう一回右の頬を打たれるんだと。でもイエス様は、右の頬を打たれたら左の頬を出せっていうのは、右の頬を打たれたことは覚えてるんだよね。忘れられないんですよ。だけど、左の頬を出せって言うんですよ。それでもいいからと言ってもいいかもしれません。イエス様、人間のことよく分かってらっしゃる。右の頬を打たれたら、それは忘れられない。痛いよねって。その痛みを忘れられよったって、もし忘れたんだとするなら、もう一回右の頬を出せなんです。だけど忘れられない。だけど、相手を許すっていう時に、左の頬を出せって。人間は結局そういうことだって言うんですよ。言い方を変えるならば、あのイエス様が十字架の上で、十字架上に、彼らを許したまえ、彼らは何をしているかわからないんですっていうふうに許しの言葉をおっしゃった。あれが言えるのは人間ではないんです。あれが言えるってことは神様、イエス様は神様だっていうことなんだ。許せない。言い換えるならば、だからこそ私たちは本当に救われるんですよ。あるいは救われなきゃいけない。本当に神様によって救われなきゃ。私たちは人間同士では本当に許しはないんです。神様によって許されなければいけないんだ。逆に言うならば、12節で神様が彼らの不義を許し、お前の不義を許し、もはやお前の罪を思い出しはしないって言ってくださる。思い出さない、忘れるって言ってくださるから我々は救われるんですよ。あんな罪、こんな罪って、もう情けない愚かな罪を神様は許してくださるから我々は神の前に出ることができます。そして、あなたは私の神、私はあなたの民というふうに結婚の誓いを神様となすことが許されるんだって。これからこそ新しい契約だと言い切れるんですね。どうでしょうか。最後に聖書の箇所を一箇所読んで終わりたいと思います。それはイザヤ書61章の10節と62章の5節旧約聖書の1162ページイザヤ書第61章の10節と62章の5節です。1162ページと1163ページ読みます。イザヤ書61章10節。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。62章5節若者が乙女をめとるように、あなたを再建される方があなたをめとり、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとされる。我々が許される。私たちの心を新しくしてくださる。あなたを再建される方があなたをめとり、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとされる。何が神様に喜ばれるか、私たち自身の変わっていくこと、 主よと呼ぶことを、私たちの存在そのものを喜んでくださるのだと、そう聖書は私たちに語りかけています。祈ります。天の父なる神様、私どもの心が少しはあなたによって変えられているということを感じます、信じます。でもなかなかあなたをいつも思っているということは難しくて、やっぱり自分のことにこだわり、自分の思いで生きてしまう私たちであります。その罪を許してくださること、もう問わないと言ってくださることを心より感謝します。だからこそあなたを見上げて、もう一度もう一度とやり直すことができる、その幸いを感謝いたします。どうぞ主よ、そんな私たちをあなたが喜びとしてくださるのだということを信じて、そのことを私どもの喜びとして生きていくことができますように導いてください。主よ、あなたによって新しくされていく、そのようなものでありますように。皆によって祈ります。アーメン。